はい、皆さん、ドイラジは、映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、スカイといえば、トリプル A の日高くん、スカイハイなこたつと、
スカイといえば、仕事で使ってますね。スカイ PDF っていうのを使ってます、おまけと。
スカイといえば、スカイクロダは原作の方が好きです、あたと。
スカイといえば、みんなたまには空見ようね、チャムレイト。
見てるな。
今見ちゃった。スカイといえば、エナジードリンクでスカイっていう飲み物があった気がする、サックリスナイダーと。
成田空港につながってる京成スカイライナーの鳥です。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない方になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって見のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエイ
イエイイエイ。
ということで今回8月18日になりました。まずはミニオダイトーク、教えてあなたの見つけた映画あるあるやっていきます。そしてマイリスト発掘委員会とはブラッドレッドスカイやっていきますよ。それでは参りましょう。第228回トイラジスタート
ー。はいはい、
お行きなさい。
尺
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題はこちらでございます。鳥さん考案の教えてあなたの見つけた映画あるあるということです。皆さんからたくさんのメールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では早速メールご紹介いたしましょう。今回はチャムさんお願いします。
はい、ではいきます。ラジオネームサハルさん、よく映画の後半あたりで今まで一緒に行動していた仲間がいやもう行かない、ここでお別れだと退場しますが、その後特定の登場人物が絶対絶命のピンチに陥った際にその別れた仲間が戻ってくる展開がよく見受けられ、それを私は若野郎なんで戻ってきた展開と名付けています。大概の名作映画にはこの展開が見受けられ、映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦では野原ファミリーが戻ってきた側でしたし、私の大好きなパディントン2でもその展開が見受けられます。ちなみにネットフリックスオリジナル作品の白氷というスペイン映画はその展開があると思ったら何もなかったのでびっくりしました。内容もあんまし面白くなかったのでおすすめしません。
急にディスが入りましたね。
ラジオネームヒロアンドンさん、私の見つけた映画あるあるはオープニングでグッと掴まれた映画は大体名作です。あ、この出だしいいなと思った作品は、最後までその印象が変わらないことが多いです。具体的には冒頭のミュージカルで疑問を抜かれたララランド、夜の波の表現が秀逸だった透明人間、そして外泊前の親子拍子に涙した映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園などです。
おお。
この法則に従うと配信映画なので冒頭10分見れば最後まで楽しめる映画かどうか判断できると思いますが、いかがでしょう。もちろん冒頭は普通でも知り上がりに面白くなる映画もたくさんありますので悩ましいところですが、ラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、あ、これわかんないわ、どういうテンションですかね。ドイラジの皆さんに、映画あるある早く言いたい。わからない。わからない。
はい。わからないね。
わからない。いい。
はい。
正解はないですね。
うん。
いろんなね曲で変わるからね。うん、はい。
言って
く
れて
よかった。
続けます。そう、見つけてしまったんです、実は。それは冒頭で原付が出てくると大体事故る説。これ実証率は7割ぐらいでしょうか。最近はすっかり忘れていたのですが、10年ぐらい前はまたかと思うぐらい結構ありました。冒頭で原付に乗っているシーンがあるとなぜか後半事故に遭ってしまう、もしくはすでに事故に遭っているケースが多いのです。例を挙げると私が大好きなソラニンやクローズドノートあたりでしょうか。 クローズ07は芹沢が早速原付に乗ったと思ったらものの数分でもう事故に遭ってるので笑ってしまいました。海外ではあまり原付のイメージがないので主に邦画になりますかね。もう一つ見つけちゃいました。それは奥さんや小さな息子たちと家族むつまじく和気あいあいとしてるシンバルと大体父親が悲惨な目に遭う説、いわゆる死亡フラグが立っているというやつですね。セリフがなくて音楽だけだったらもう強風でも倒れないフラッグですよ。これは邦画に限らずマフィアものとかによく見かけるものですね。最近だとヤクザと家族や全裸監督、それにパラサイト半地下の家族なんかもそうですね、
うんうん、
ラジオネームゴグトラさん、アクション好きの私が言うのもなんですが、悪役が優位に立ってガッハッハ、これでお前も終わりだ的なシーンはうまくいった試しがないんですよね。だいたい
おどうした
すいません
思い出しちゃった、なんか何
何
なんか変なあのノリを求められるとあの期待に応えられてない自分で申し訳ない
そんなやばいありまし
たなんかフラッグの後のまで笑いそうになっちゃいます
ごめんなさい、続き言いますね。大体の展開が主役が一発逆転するか仲間も助けに来るかですね。いい加減やめてほしい。トム・クルーズやビン・ディーゼル主演作に多いような気がします。ステイサムもあるかな。あと偏見ですが、映画の中でストリートバスケやってる連中って大体ステイサムにボコられる街のバカ野郎的な人が多いのは気のせいでしょうか、
うん
最後ラジオネーム IT アンダーバー K さん、作中白いカーテンもしくは白いシーツが映し出されればほぼ 100% はためきます。どれだけ美しくはためきを撮影できるかがいい作品かどうかの基準といっていいかもしれません。私の記憶の中でのいいはためき、ジャン・エプスタン監督アッシャー家の末裔で爆音映画祭で行われてた中原雅也さんの生演奏とのシンクロは素晴らしかったです。今年見たものでは今井文弘監督家族デッサンです。ということで皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、たくさんのメールをいただきましたけれども、皆さんいかがでしょう。いろんな法則ありましたけども、鳥さん、はい、ね、はい、この映画あるある知りたいっていう教えてっていうことでしたけども、
はい、
あ、知らなかったみたいなのいっぱいありました。
気になったのはあのヒルアンドンさんオープニングでグッと掴まれた映画は大体名作ですっていうので。あのララランドとかも透明人間とかもクレヨンしんちゃんもそうなんですけど、これで私ちょっと思い出した作品があって、
はい、
あの、うん、ハーフオブイット、
はいはいはい、
があれなんか冒頭がアニメーションで始まってたと思うんですよ、
うんうん、
で前にドイラでなんかやってたあの語ってた時もなんかオープニングすごい褒めてたってすごい良かったっていうことを思い出して、うん、あのその時私いなかったですけど、
うん、
そうそうそう、あ、これハーフオブイットだって今日思い出しました、ね、そうそうそう、
確かにね。あとなんでしょうね、結構認知バイアス強い気がしますけどね、
は
い、
うんうん、
まあ、要はだからあの人は見た目が9割みたいなの多分ほぼ同じような感じで、うんうん、最初に抱いた印象って基本的に覆すのが大変なんですよね。だから最初に嫌だなって思ったらそっから良くなるのはかなり難しいし、最初にいいなって思ったらそれを覆すのも大変なんですよ基本的に。
だからその印象にずっと引っ張られて鑑賞しているかもしれない
って、ね、そうそうそう
そう、
だから多分気持ちの問題も結構大きいかなっていう気がしますね。
可能性はあるかもしれない、ね、だから言われてるのはまさにその感じだとララランドって意外とそこで言われたりしますよね。あのララランド好きな人は、まあ、もちろんずっと好きな人もいるんだけど、冒頭10分の強烈なものにがあの一番良かったっていう人もいるし、
うんうんうん、
そういう意味で、でそうそうそう、でなんかこうある人とかはそういう、まあ、デイミアン・チャーゼル作品とかよく言われるけど、そういう強烈 なんか表現のところでこうなんか何あの衝撃食らわせてそこでクラクラさせて、あのパンチドランク効果じゃないけど、あのそこからもう衝撃をこうその人に与え続けたまま見せてくれる、楽しく 見れてる感じがするというようなことはよく言われたり
します、うんうん、そうですね、大いにあるかなと思いますね、うん、一発目こう印象的なね、一番すごいまずシーンを見せちゃうみたいなね、
うんうんうん、
っていうつかみとしても使うっていうのはもう結構セオリーになってきてますから、 その中でさらにまたね、あこれ印象的だって思わせるっていうのはまたさらにすごい技術なんですけど、
うんうんうん
うん、
そういう感じはあるでしょうね。
まあとはいえ、あの個人個人の体験で言えばもうそこからもうガツッと掴まれてずっと楽しく見れるっていうこと自体はその人の体験としてやっぱり名作多いともなるしってことですよね、
うん、なりますね、
うん、
そうですね。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかタイトル出た瞬間に、そうそうそう、うん、100点みたいな感じ
で、ね、そうそうそう、
うんうん、
そうですね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも人によってはそういう感じありますもんねっていう
、うん、これでも面白いですね。あのオープニングでグッと掴まれた映画は大体名作ですってこう思うような、まあある程度の共通認識みたいなのがあるとするじゃないですか、うん、だけどなんか、うん、あの映画館とかで予告見に行ったりとかすると、大体あの冒頭とかは別に煽るわけじゃなくて、なんかラスト何十分の衝撃とか、なんかそっちでこう、うん、映画の面白さを、うん、訴えてくる作品が多いなと思って、
うん、
なんかみんながむしろこのオープニングで掴まれるって思ってるんだったら、なんかまあもちろんオープニング冒頭オープニングだけあのホームページで見せますとかあるんですけど、
うん、
なんかそっちの方が宣伝としてうまくいくような気もしますね。
いやむずくない？だって、
そう、そこはだから
超面白いって言われてる
それ知り込みになるのか、
ハードルはめちゃめちゃ上がります
そうそう、それは宣伝で興味引くっていうことと、実際に見た時にずっと楽しいってことが、まあ、別だなって話だよね。
まあそうですね。
で、あの興味引くっていくと、やっぱり、映画に限らずいろんなものに対して予想外のことが起きるとか、そういうことって興味引くポイントとして一番するので、うん、後半にすごいことが起きますよっていうと、なんかあの興味引かれるってことが強いのかもしれないですね、宣伝としてはね、
うん、でもあれあのラスト10分のやつネタバレ食らった気持ちだってすごいイラッとしますけどね。
そうイラッとしますね。
そうですね、
言わないでよっていうね、
素で見てよみたいなね。
でなんかオープニング10分からひっくり返しますよって言われた方がなんかちょっと面白そうじゃないですか
今逆張りの話になってるね。
そうそうそう、
今やみたいなね
オープニング10分の衝撃みたいなね逆に宣伝文句したら使えそうだけどね、
なんか、うん、ちょっと悲鳴のロールっぽいかなみたいな。
あ、
うん、
でもエンタメ作品とか作るときっていうのは大抵そういうメソッドで作りますよね。
うん、
前半ちっちゃな事件を一個解決させるみたいなことをまず先にやって後半の話に持っていくっていう、
うん
うん、
だから前半に衝撃を作っとくっていうのは多分何でも最近はそういう作り多い気がしますよね、
うん、そうです
ね、気が強くなるんで、
結構あの文字の出し方とかも何でもできるようになったから、いろんな工夫してる人多いですもんね。ミスターガラスとかすごい良、はい、かったです。
良かったですね、
うんうん、
これ意外とだからね、こう音楽とかよくあるんですよ。あのアルバム通したら、あの好きな曲って頭3曲ぐらいなんだけど、うん、あのその頭3曲がすごく良かったらそのアルバムばっかずっと聴いちゃうみたいなとか、
はいはいはい、
ああわかるかも。
確かに
あるんですよね。なんか、うん、次のアルバムの方が全体的なクオリティが高いからこっちの方聴いちゃうみたいなとかね、よかったりするっていうのが近いかなと思いましたね、うんうん、
まあ、アルバムはね楽曲順そのものがね作品ですからね。
そうそうそう、だからその並びでこう行くという、
うん、確かにね今回のしんちゃん新作もそうでしたね、先週やりましたけどね、
うんうんう
ん、まあ先週いっぱい語ったんでね、そのあたりはね聞いていただければと思いますけど、はい、さあ他はどうですか。
あ、はい、あの IT アンダーバー K さんがおっしゃってるあの白いカーテン白いシーツが映し出されればっていう、
うん、
とこなんですけど、うん、僕もあのなんかすごいあ分かるなって思いつつも、ちょっとあの相手アナバー K さんがおっしゃってる作品はちょっとまだあの鑑賞してなかったので存じ上げないですけど、僕個人的に好きだったのがあの、まあ、今も絶賛新作公開中ですけど細田守監督のあの狼子供の雨と雪であった作品で、うん、その結構重要なシーン、学校の教室のシーンで、
うん、
あの、まあ、人物も入ってるんですけど雪が、
はい、
であの白いカーテンがの台風でバーッとこう、まあ、どっちかというとこうはためくというよりかはこうなんて言うんだろうな、もう激しく煽られてみたいなのがあの僕はあそこはすごく印象的で、ベタなんですけどすごくあの、うん、印象に残ってます。すごく はい、綺麗だったなと思って、うん、
アニメとかだとこう理想のはためきができるからいいですよね。実写とかはやっぱ、うん、なかなかなってくれないだろうけど、
うん、そうですね。風当てるだけじゃどう、風当てるだけでもどう動くか分かんないみたいなね、
うん、あ、それで言うと、うん、あの何だっけ、あの、あ、声は雨上がりのように、
はいはい、
のあのオープニングが確かあの小松菜奈さんが教室で寝てる机で潰、はいはい、して寝てるところは、うん、カーテンが揺れてたような気が、
気がしますね。
なんかああいう学園ものの導入が入るとなんかさっきのヒルアンドンさんのも合わせて、あ、これは名作の学園ドラマかもしれないみたいな風に勘違いしちゃうみたいな気がしますね。
うん、そうね、
今の声が上がりのように思ったんですけど、
はい、
なんかなんとなくその白いカーテンと白いシーンが出てくるシーンって、うん、なんとなく特定の映画ちょっと今思われたんですけれど、うん、なんかそこに美女か美少女が立ってるでなんかこうスローモーションになってるみたい なんかそういうシーン結構あるイメージがあります。
ああ確かに、
何の映画って言ったらちょっとあんまり思い出せないんですけど、なんかアクション映画とかも、なんだ、青春映画とかも、
うん、いや、おいおい、
たたずんでこう微笑んでるみた
いな、うん、結構軽くなんだよね、
ですね、それをひっくるめてそのどれだけ美しく撮影してたみたいなのがあるのかなって今 IT& マッキーさんのコメントで思いました。
絵的に動きが欲しいんだよね、
ですね、
なんか偏見なんですけど、邦画はなんか青春とかの白いカーテンをふわふわさせてて、洋画だと、あ、この後複雑なことが起きるんだろうなみたいな、のが多い。
真逆な 僕
もね、不吉な方をまず思い浮かべましたね。
そうなん
ですね。黒沢清とかもそうですよね。
そうね、
そうですよね、白いカーテンって出てきたらもう怖いもんね、なんかね。
クリーピーとかずっとカーテン揺れてましたね
揺れてた、
うん、
そうね。
まあでも何にしてもやっぱこうなんかシーツやカーテンがこう良くも悪くもはためくとか揺れるってこと自体は、まあ、全体的な何か空気感不穏な方に行くのが、まあ、ちょっとこう白っぽいもので、まあ、青春とか神聖的な意味に、ね、寄与してる感じがしますよね。あの、意味合いっていうより
もね、まあ、もちろん意味合いがある。あとやっぱ視線を注目させる方法ですよね、
うん、例えば動いてるものですか、
ね、そう動いてるものだから、だから遠方から声は雨上がりのようにって言えば、うん、遠方からまず撮ってるんですよね。で、学校自体をで、これ全教室のカーテンがはためてたらどこ注目したらいいか分かんないわけですよ、
うんうん、
だから一箇所窓を開けて動いてるカーテンがあればそこにズームして注目するのだって分かるじゃないですか、
うん、あ、そういう、そういう使い方だったのね、
うんうん、基本的には何かに集中させたい、視線をここに誘導したいっていうことで使うこと多い気がしますよね、
うん、
そうなの、うん、あとは揺れる、そう、はい、映像制作側の人は揺れるものを撮りたがるっていうのはちょっと呪いみたいにある気もしますね、体験ですけど、
まあ、
そうですね、白いワンピース着せた髪の長い女の子の髪が風に揺れるのをどうしても綺麗に撮りたいって言ってこううちわで一生懸命煽りたいんですけど横で見ながら無理だろうなって思ってたりするなんか思い出とかを今バーってこうなんか走馬灯のように流れてきましたけど、
うん、
そうですね、
まあしょうがないですか、映画は動きアクションだっていうことでもあるということですからね、
うん、そうですね、そうなんですよ、動き大事なんですよ、
アクション映画とか関係なくどんな映画も映画っていうのはアクションを撮ってるんだよっていう視点もありますからね。
そうで、僕の大好きなね、オールタイムベストの学校の怪談なんですけども、学校の階段だと先生役がね、ワンで野村さんがやってるんですけど、その方単発なんですよ、
うん、
でツーの時も大人役としてまた呼ばれたわけですよね。その時にロン毛なんです、髪伸ばしたんですよ、
うん、
なぜかって言ったら、髪に動きがあった方がいいっていうことを思ったらしいんですよね、
うんうん、
見えたり走ってるところで、
うん、あ、なるほど、
髪の毛が動いてるっていうことがアクションになると、
なるなるね、
そのために伸ばしたのって言ってましたね、
うん、面白いですね、
珍しいタイプですよね、でも男性で、
うんうん、
うん、そうね、
プロの逃げ師みたいな、
うん、
あの人表情も込みですもんね。
そうなんだよね、うん、表情でアップでわーって驚くリアクションは前回もやってるし今回もやるだろうから、そこに多分違いが欲しかったんだろうね、
うんうんうん、
そこで多分髪の毛っていうところにフォーカスしたみたいなね、
しかも、うん、 学校の階段ってこうどっかに吸い込まれてわーとかも多いじゃないですか、すごい鏡にとか、それでやっぱスカートとか履いた方が動きあって面白いかなみたいなの毎回思うから、
うん、
基本的に全然別に変な意味じゃなくて、そういう意味でもスカートとかの方がなんかすごい見栄えとしてホラー演出いいなっていうのは思っちゃいます、
うんうん、映像としてね、うん、動いてる方がいいもんね、
うんう
ん、
まあ、物の動きを見るっていうのは面白いですよね、映画見る上で
面白いね、
うんうんうん、
アニメとかその辺コントロールできるけども書くのは大変だからね、
大変ですよ、
ですよね、
うん、
なんか頭の中に理想はあるんですけど、それを形にするのがなかなか難しいんですよ、うん、書くとき、
うん
うん
うん、
アッシャー家の松井は見てないんですけど、
うん、
爆音映画祭でたまに無声映画にミュージシャンの人がずっと音楽をつけ続けるっていうリアルタイムでやるっていうのをやってて、
うん、ああそういうことなんだ
から、アッシャー家もあれですね、無声映画みたいですね、
そうそう無声
映画、
うん、
はあ、
結構ね特別な体験なので、僕も何度か違う映画で行ったことあるんですけど、
うん、いいな、
はい、ぜひ機会があったら、はい、行ってみるといいと思います、
あ、
うん、楽しそう、
そうよね、映画音楽はその場にしか存在しないってことだもんね、
まあ、うん、そうそうそう、
まあ、ヘアスタイリスティックスはノイズなどでちょっと楽しいかどうかちょっと保証しませんけども、
ヘアスタイリスティックスっていうのはこの中原雅さんの勤めですね、うん、はい、
ジャンル的にノイズ、
だから大体この爆音で合わせる人はそういうようなタイプの人とか、なんか即興系の人とかがリアルタイムで考えてきたんじゃなくて、ある程度考えてるはいるだろうけど、その場のあれでやったりしてるって感じですかね、
うんうん、
あの即興ですね、
そこもなんか多分スリリングさがあるみたいな感じでね、
うん、はい、パクーンさんからいただいてるね、映画あるある、
うんうん、
まず早く言ってくれたね、だいぶね、RG だったらこれ最後まで引っ張られちゃうからね、これね。
言いたいって言ってから最後ちょろっと
言ってそうそうそう。言ってくれてありがとうございますってことなんですけども、冒頭で原付が出てくると大体事故路説って、これ面白いね。今まで全く意識したことはないけれども、
うん、
まあでも、ソラニンとかも大好きなんで、
うん
うん、まあ、そうやなっていう感じもあるし。作劇にもさ、チェーホフの銃っていう、さっき劇法あると思うんですけど、
うん、
要は作中内に銃が出てきたら必ず発砲されなければならないっていう、
うん、
そういう、うん、なんですか、法則ですね、それも。それみたいに原付がなってるんだなっていう、うん、
そうね、これだから要はチェーホフの銃なんだなってことですね、そうそうそう、
チェーホフの銃なんだと、銃の代わりになってるんだなと、もし原付に何も起こらないんであれば出す必要がないものになってるってことだよね、
うん、
単なる移動手段として描くものではないんだろうね、
うんうん、
まあ、本命的には多分車とか、まあ、何でもいいですよ、
何でもバスとか電車とか、
そうそう、うん、あえて原付を選んでるっていうところはキャラクターのね、金銭的な何かとかさ、いろいろ描写することも可能であるけども、
うん、
そもそもなんでそれをチョイスしてるのかという映画的な意図はチェーホフの銃的なところにはありそうだなっていう気はしましたね、
うんうんうん、なるほど、
だからやっぱりね、まあ、バイク全般あれですけど、基本外に人間が出ているという状態で、まずそれでまず人も取れるしということから含みで、そうするとやっぱり映画はアクションだったところでいくと、そのまま乗ってるだけじゃなくて、人が事故ったら放り出されるとか、そういうものも演技としても取れるしっていうことがやっぱ強いんだろうなと思いますよね、
あと多数派でないっていうところだろうね、多分、
うんうんうん、
例えばこれがベトナムとかだったらもうカブばっかりの人がいるから、 そこでカブ選択肢は日常なんですよ、ただも
そうそう
そうってことだよね、車社会の中でわざわざ原付を選んでるってことはやっぱそれに意味が付随するよっていうことだろうね、
うん、確かにそういえばエクストリームジョブでも冒頭で原付で事故ってちょっとしっちゃかめっちゃかになってるのあったから、
そうなんだ、
この説は濃厚な気がします、
エクストリームジョブ見たんですけど、私ちょっとチキンのことしか思い出せなくてあ、そんな冒頭あったな、
最初のやつだとね、あれですね、エクストリームジョブ チームで動いてるんだけど、他のメンバーがこう一生懸命走って犯人を追いかけてるのを、一人がスーッと原付乗って、俺頭貸していいでしょみたいな感じでスーッと行って、なんか追い抜くんだけど、そこで事故るからみたいな、あいつやっぱバカだなってなるっていう、そういう逆的な使い方です、うん、
かなり濃厚ですね、じゃあこの説はね、
うん、
かもしれないです。
ドイラジ自由研究時代にもあった、これもうね、即学会行きでしたからね。
ゴグトラさんのこれで お前も終わりだ的なシーンはうまくいった試しがないって、あの この文章からなさそうだなってもう分かりますよね。なんか
ないね、
ないない、
絶対うまくいかねえだろうっていうのがもう目に見て分かるっていう、
うん、
ただなんか一個思ったのは、それを覆した作品がようやく出たなみたいな、
お
う、
おう、
ありました、
インフィニティウォーですよ。
はあ、そうだな。
あれはだから、いわゆるそのアクション映画のこのセオリーになってる、
そうね、
ストーリーそのものをあそこで覆したっていうこともやっぱりすごいですし、
すごい、
すごい、だから衝撃だったわけ。だから結局これって要は型なんですよね、極田さんの言ってること自体が、そういう素敵なジャンル映画のね、ヒーローもののジャンル映画の型だったっていうことがあったってことを踏まえてみると、すごい衝撃だったと思う。
そうなんですよ、
うん、
これでお前も終わりだというか、もう世界が終わったよっていう、宇宙が終わったよっていう、
うん、
なんかそれを思うとやっぱりもう二度とできないことなのだなっていうのを今再認識しました。
うん
うん
うん、そうね、まあ型というのもあるし、まあ、普通にね、うん、方法論的に考えて、まず見せ場を作りますね。見せ場を作るってことは、うん、正義の側と悪役側がいたら、なんか追い詰められるシーンがないといけないわけですよね。
うん、
ほんで、おって緊張するわけですよ。うん、そこで、悪役が、あ、やっつけましたってなったら、うん、映画終わるわけですよね、基本。
うん、
あ、やられた。あ、おしまいですってなっちゃいますから、この、あ、おしまいですなのに、話を作れたってことがすごいってことなんで、多分ね。この終わらせ方自体は、やろうと思えばできるんだけど、話を続けることができないってことなんですね、多分ね。
うんうん、あ、インフィニティウォーの話ですかね。
あ、インフィニティウォーだは、それを話を続けたことがすごいのであって。
そうですよね。
うん、そうそうそう、うん。この衝撃的な展開をすることは可能だと思うんですよ、別に。
そうだね、確かにね。
ただ、そうすると話は終わってしまう、基本的には。
うんうん、
あ、やられた、おしまいになっちゃうから、そこを覆したっていうところはやっぱりすごいなっていう、今、改めて思いましたね。
そうですね、まあまあ半分はね、半分は後編ありますってテーマあるからっていうのはあったんだけどね。
まあまあ、
そうね、
逆にそのそういう部分を最初からない上で、これをどうそういう、ね、方向で、なんだっけ、悪役がうまくいって終わりエンドをどう作るかっていうのは難しそうだよね。
難しい、そうそう、だけどこたつが当時言ってたのは、これ単体ですごい面白い、うん、そうそうそう、言ってたのはおそらくその部分だと思います。うん、やっぱり今までの、うん、もう、まあ、型としてというかね、方法としてそうでしかなかったものが覆させられたって、うん、
普通に作劇っていうのはそういうところから外れちゃったら、別にお話作る意味がありませんみたいなところがあったわけだけど、うん、ってことだもんね、
うん、そうそうそう、もう話終わってるじゃんになっちゃうし、すごいバッドエンドですねになっちゃうわけですよね、ただの。
そうですね、
はい、
1年間もどんよりでしたからね。
すごかったんだよね、
うん、
でしょうね、うん、
もうダメだも
う。でもそこで悪役が勝って主人公交代パターンみたいなのは、
うん、
あ、
主人公スイッチするっていう方法ぐらいしか確かにないよね、
うん、
まあ、作品運命は伏せますけどね、本当に勝っちゃって終わっちゃうって話もありますからね、
うんうんうん、
それ見た後って、うん、はぁってなるんですよね、基本的に。何だったんこの見てきた時間みたいな。そっちの方が強くなりそうなんでね。確かに、うん、スイッチするパターンで逆襲するが新しい方かもしれませんね。
うん、こういう悪役が最後のもう勝てるって確信した後にベラベラ喋るときって、
うん、
なんかやっぱり悪役も伝えたいことがあるんだろうなっていう気持ちにいつもなるんですよ。
優しい。
主人公とかはいろいろ今まで描いてきてるけど、悪役ってあんまり描かれないから、
なんで自分がここまでお前たちを追い詰めることができたのかとかやっぱ言いたいだろうなとかって、うん、優しく
ね、悪役だって頑張ってるぞと、
そう、それはそうですよ、
努力したんだっていう、
確かに聞きたいしね、
うん、最後に伝えたいんだろうなっていう、
うん、
これも学会行きですね、
まあまあ、そういう意味ではね、なんかまあ、こういうのもこうアクションとかに多いのかな、サハルさんが言うようなね、
うん、
映画の途中とかで仲間が別れてもういけないからっつって、あのお前だけ行けみたいな言って、
うんうん、
最後の方のピンチにまた戻ってきて、なんでもできたんだみたいな展開というのは、まあ、これもこうやっぱアクションの映画でよく、まあ、まあジャンル映画がよく使うとして、あの型になってたのかものだなと思いますよね。でもそれ考えるとこれもね、最近なんかあったなっていうのがね、今年あのネットフリックスオリジナルでうちでも取り上げたラブ&モンスターってね、
そうですね、
あれそうでした、ね、ちょっと誰がどうっていうのはちょっと言わないですけども、あの、うん、こそうそう途中まであれしてた人とかでっていうことで、絶対これ最後助け来るでしょう、なんかチンピンフィンチンって思ったけどね、そういうことじゃないっていう、あれはそういう意味で、あのそういう意味でもいい映画だったなっていうのを改めて思い出しましたけど、
うんうんうん、これもかなりチェーホフの銃と近い感じはありますよね、
うんうんうん、
ある、うん、まあ、ある登場人物を出して、うん、そいつが退場すると、
うん、
その後にもしその登場人物を後に出さないのであれば、そもそも出す必要がないキャラクターである、
うん、
でそうじゃないところでやると、もうノルウェーの森の特攻隊パターンっていうかね、
う
ん、本当にマシュマコの日がウルフ・オブ・ウォール・ストリートでうんってやった時に出てきただけとか、ああいう、うん、マジで印象的なシーンだけ出てきて、
そうね、だからその登場人物主人公の転機になる時だけ出てきた、転機になる意味合いの強い人っていうね、
うん、それでも、あ、出てこないんだ後でとは感じるんですよね、
うん、
っていうことにはなりがちですよね、なりがちというか、まあ、はい、
だからやっぱり逆に言うとこういうものもなんか何周も何周もして逆張り出てでもないけども、あのこういう型ができた上でどう外していくかの中で、ただ外すだけだったらちゃんと考えないとダメだよねって話という、
もちろんそうです、型を知らないと型外せないってことですよね、
そうそうそう、
うん、型なしと型破りは違うよっていうこと
は
よく言いますけど、はい、あともうすでにね出てきてる登場人物の中からピンチを救出する役割を持たせなきゃいけないわけですから、これ全く知らない人がどうもって来たらハーツになるですから、
そうね、
これもやっぱりもう方法論的に確立してる部分になりますよね、
そうね、だからそれが可能なのは特典があるからっていう、
大体はそうですよね、
そうそうそう、特典でそいつが活躍するみたいな、
うん、
とかはねあるかな
っ
てい
う、
確かにな、
うん、こういう展開って仲間の中でもかなり精神的支柱だった人が、
うん、
もう俺はここでなんでしょうね、なんか負傷するとか、
うん、
敵を止めたとかで別れて、うん、でその残されたその主人公だったり、
うん、
まあよくありますよね、
今鳥さんと俺の中で多分頭の中で思い浮かべてる映画一緒な気がする、
あの多分一緒だと思うそれは、
う
ん、
あの
ロカってやつ、
仲間がいっぱいいるやつ、
多分その作品なんかも古典中の古典なわけですから、
そうですね、
ここからこう皆さんがねそういうものだっていう、あの作っていく意味で、はい、あの作ってなんかできたその頃にできた作劇かもしれないですねみたいな、
言ってはいけない名前ではないです、
ボルデモートみたいなことじゃないですか、
ボルデモートみたいな
ですよね、みんな一作、
うんうん、ネタバレ今日過剰恐怖症みたいになってますよね、結構ね、
そう考えるとでもあのスカイミッションとかはそれやっぱ独特ですよ、
お
お、はい、
ワイルドスピード、
ワイルドスピード、あの最後の別れのシーンが
じゃ言えないじゃないかそうね、まあいろいろありましたもんね、それを解決する手段としてすごかったなってことで、うん、なんかあれですね、やっぱ映画あるあるを知ることで、
うんうんうん、
映画の型が見えてきますね、
うん
うん、映画の、うん、映画自体を知れるみたいな、
うん、そうね、
うんうん、
作品とはどういう風に作られているかみたいなことがね、なんか永遠とこう出てきますね、
やっぱりね映画って結構さまざまなジャンルに細分化している上でいくと、ジャンル化するってこと自体が何か型ができるからジャンル化するっていうことでもありますからね、
うんうん
うん、それって見た目だけの問題じゃなくって、やストーリー上の、あの形とかも型ができやすいってことでもあるからっていうね、
つうことでね、鳥さんこんな感じでよろしいですかね。
はい、はい、皆さんありがとうございます
そうで、皆さんもぜひ改めてね、あ、映画って確かにこういう風にできてんなみたいなね、ことにちょっと思いを馳せていただければなと思います。ということで次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
必見配信オリジナルのオールオーナ
ー。このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信スタイルを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品であるまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ちょうど今回アドベンチャーしていく作品はネットフリックスのオリジナル作品のブラッドレッドスカイ、こちらをやっていきます。ということであらすじお願いします。
はい、2021年ドイツアメリカ映画、大西洋を横断する夜間飛行中、テロリスト集団にハイジャックされた旅客機。幼い息子を守るため謎の病を患う母親は恐ろしい秘密を解き放つことを決意し、といったお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつゲロゲロに面白いですね
ゲロゲロ、
おまけさん
ゲロゲロあ、ちょっと待って、はい、え、こんな映画、あ、こんな映画、こんな映画ってこうどんどんどんどん転がっていく感じがなんかすごい楽しかったですね。
チャムさん。
はい、私もおまけさんと同じく何にも知識得ずに見たんですが、超大作ではと思うほど面白かったです。
おー、おー、ざっくりスナダさん。
はい、まあ続けばそれはあらとかなんかあれとかはあるっちゃあるんですけど、でも僕はそれよりもあのテイストをあれだけシリアスに真面目に持ってける手腕に、あ、この監督はあの割と演出がすごいんじゃないかっていう風に思いました。はい。
おさあ、そして鳥さん。
はい、カツ丼を頼んだら中にケーキが入ってたみたいなすごいあ、
大クレーム。
違う。あのすごい楽しかったです。
楽しいのそれ。カツ丼でケーキが入ってたら怒るよ。
大クレームですけども。
チェットでついてきたって感じかな。
そうだね。なんかあれでしょ。なんかカツ丼だけ頼んだと思ったら、はい、カツ丼にはこれもついてきます。これもついてきますで、ケーキもついてきた。
そうでケーキもついてきたっていう。
カツをめくったらケーキ出てきたじゃなくて。
ちょっと違う。
怖すぎ。
そう、すごい嬉しい発見があった作品ですね。
なるほどね。よかったよかった。はい、ということで、じゃあ怒ってる人はいなかったですね。これね。
はい、はい、はい、
はい、さんが。
はたさん、
はい、もうやばいわこれ。
はい。ドイツの人って真面目だなと思いました。
あ、
な
るほどね。確かにドイツ、ね、
これは怒ってるんですか。これは
怒ってるです。普通に怒ってるドイツ名
です。無視されたことには怒ってる
な。いや、失礼しました。ということで、はい、さあ皆さん気になる手腕があるんじゃないのって言われてる監督さん、ペーター・トアバルトさんです。
うん、
この方は、うん、あのザ・ウェーブの脚本やってた人なんですね。ザ・ウェーブって、なんかね、社会実験的な映画でしたけども、はい、まあ、ナチス的なのをね、あの実際にこう学園で勉強してみたら本当にそういうのができ
たみたいな、そういう系、
はい、
うん、
そしてノンストップバーディー俺たちには今日もないっていうやつの監督をやられているということで、監督作はね多分そんな多くないかったですね。
うん、
そして脚本自体もねペーター・トアバルトさんやっているんですけれども、まあ、他にもね複数入っていらっしゃるっていう感じなんですかね、
うん、
ステファン・ホルツさん、この方と共同でやられてるようです。そしてキャストがね、これは皆さんドイツ系の方なんでしょうかね、
うん、
グリアム・マクタビッシュさん、ドミニク・パーセルさん、ヘリー・バウ・マイスターさんですとか、あの、うん、そういった感じでございます。もうどなたかどなたなのかちょっと僕もよくわかりません、
うん、
これを機に覚えたいなっていうふうに思っております。ということでこちら皆さんから メールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではこちらのコーナーはですね、皆さんがいただいたメールもご紹介してお話ししていくということでございますので、この作品まだ見てないよっていう方はね、ぜひね、前情報を何にも入れずにネットフリックスで見ていただければと思います。その方がね、ちょっと面白さ、意外なところに連れてかれたな感はより増すんじゃないかなと、いうふうに思いますんで、もうちょっと知ってからの方がいいなっていう方はね、この後も聞いていただければと思います。ここからネタバレ込みのお話になってきます。よろしくお願いします。さあ、早速じゃあメールをご紹介しましょう。さあ、誰だ誰だ、今日のメールは、畑さんかな？
じゃあメールいただきましたので読みます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん。鑑賞前にツイッターのタイムラインの印象から、舐めてた親子が吸血鬼でした的な感じかなと思っていましたが、飛行機の中という密室で繰り広げられる吸血鬼かっこほぼゾンビかっこ閉じるサバイバルアクションで、暴走しそうなお母さんをなんとか助けようとする息子のけなげさにうるっとしてしまいました。不満点を挙げると、劇中で母親がなぜこの状態に陥ったのかを回想で表されていますが、結局あれって何だったの？兵器？病気？どっち？と思っていたら、あのおじいさんを母親がぶっ殺しちゃうので、ちゃんと話聞かないとダメじゃん、と呆れました。あと終盤のファリードと息子以外全員爆死でおしまいというオチも、途中で面倒くさくなったのをもっとひねろうよ、とやや物足りなさを感じました。ラジオネーム、ヒルアンドンさん。ドイラジの皆様、ドイラジは。
ドイラジは。
わ
ー。舐めてたお母さんが実は殺人マシン系のナーメテーターものかと思いきや、吸血鬼要素が混ざることで、ちょっと見たことのない感じの作品になっていました。主人公ナディアがある事件で得た吸血鬼の能力も、むしろ本人はなくしたい、治療したい能力なのに、やむを得ず使っているにもかかわらず、ハイジャック犯側には、その吸血鬼パワーを欲しがるイカれた輩がいて、もう途中から大惨事でしたね。中盤にあった幼い娘殺したくない葛藤とかどこ行ったやら、結局あの娘も吸血鬼になったんでしょうね。個人的にはナディアの息子エリアスが劇中でどんどん成長していく様子が好きでした。序盤はお母さんに甘えたい一心の子供で、彼女が撃たれたのも彼の行動が原因だったのですが、中盤には一人で起爆装置を取りに行くほど頼もしくなり、最後のクマちゃんのぬいぐるみを伏線にした決断は切ないけれど力強さを感じました。欲を言えばもう少しコンパクトにまとめられたのではと感じましたが、旅客機という密室で繰り広げられるアクションホラーとしてなかなか楽しめる作品だったと思います。
うん、
ラジオネーム IT アンダーバー K さん。ハイジャック、親子、そして吸血鬼と映画3本分の内容がてんこ盛りです。だが残念ながら映画全体のテーマを見出すことができませんでした。強いて言えば母親ということになるのでしょう。しかしそれがオチの爆発につながるとは思えません。続いて飛行機という密室劇なのに回想シーンとなり、主人公の設定を説明し出すと緊張が続かないと感じました。今どうなってるの？というサスペンスが密室劇に欠かすことができないのに、いちいち説明しだしたのは残念でした。そんなに彼女が吸血鬼になる経緯を語る必要があるのでしょうか。ジャンル映画なのだから彼女は吸血鬼です以上という簡潔な説明でよかったのではないでしょうか。
うん、
最後にハイジャックたちと死闘を繰り広げている割には血が足りないと感じました。もっとも私が前日に映画館で屋敷女ノーカット完全版という壮絶な恐怖と戦慄を描いて話題となったフレンチホラーと言われる作品を見たからかもしれません。こちらも母親もので素晴らしいアクションホラー映画でした。もしかするとネットフリックスの表現規制でそのようなシーンをカットしたのかもしれません。2021年2月にネットフリックスで会いましょうで取り上げたスペーススイーパーズでも同じことを感じました。以上、余計な説明を省き、90分ぐらいにまとまっていれば良い吸血鬼映画になっていたかもしれないと思います。はい、メール以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、ね、もうすでに、こういった話なんだっていうね、ことはもう説明されておりますけれども。皆さん驚いてますね、
うん、
意外性がやっぱあった感じだと思うんですけど、皆さんはどうですか、このメールから
絶対になっちゃうんですけど、確かに今思うと、沢原さんとかヒルアンドさんがおっしゃるその舐めてたお母さんが実はっていうのもあるし、なんかテロリストの方も 最初金銭目的なのかと思ったら、結構明確なそのテロリストとしての意思表示的なあの使命があったのも、うん、なんか意外とちゃんとしっかりそこははめてきたのかなって思いましたね。その最初多分言ってたと思うんですよ、セリフでお金を要求するみたいな話してたと思うんですけど、うん、途中からあの学者を使ってあのこの声明文を読めみたいなシーンがあったじゃないですか、
うん、
なんだっけ、パリを燃やすみたいな、
うん、ロンドンかな、
あロンドンか、あれが なんかそういう意味でも裏切られるというか、そのどんどん明確になっていくというか、
うん、
実はその一回見ただけだと結構曖昧な部分も今既読であるんですけど、ヴァンパイアっていうところ以外にもこねくり回してはいるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いましたね、中身の部分で、
うん
うん、
まあ、
うん、
ドラマの組み立てはもうかなり正当な方ですよね、
うんうんうん、
めちゃめちゃ考え込んで作ってる感じはあるけれども、
うんうん、
見てる側にはテロリストの目的みたいのはあんまりはっきりしてないかなって気はするんですけどね、
うん、そうですね、うん、乗客がちょっと推論してたぐらいかな、株価の、
そうだから結局お金っていう だから要はカモフラージュとしてああいう、テロリストを、うん、あの装っている、だからそういうイスラム的な方向で、でだからあの乗客もそういう人をあの集めてるしっていう架空 あの会議みたいなではありましたね。だからそうそうそう、だからテロリスト犯人側は何人かね、なんかウィキでも人が出るぐらいの人で、普通にあのなんかドイツの人じゃなくてこうイギリス生まれのオーストラリア育ち、普通にプリズンブレイクとかでいっぱい出てくる人とか、あとこの人もこの人はなんだ、
そうなんだ、
アクアマンとかクリードとかホビットドワーリンの人とかも出てるみたいなんで、
そうなんですね、好きっすか、うん、
あそのドワーリンの人ってあれですよね、あの最初指令してたあのスキンヘッドのおじさんじゃないですか、
そうそう、ドワーリンはそっちの方かな、
おー、あー気づかなかった、
あでもあのよかったっすね、あのサイコパス野郎、
うん、あれは確かったですね、うん、自らなりに行くパターンって私初めて見ました、
うん、
あの普通吸血鬼あるいはゾンビからってああいう風にはなりたくないっていう心理が働くから働くじゃないですか、
うん、
でも自ら注射打ってなりに行く、強化しに行くパターンっていうのが、
うん、
なんか初めてだったし、うわこいつサイコパスだなっていうのをすごい強調されて、
うん
うん、あれ良かったですね、
良かったね、
だからなんかそういう適当なそのサイコパスとかヤバいやつっていうキャラも一人いるぜみたいな、あのなんかトラブルメーカーとして置くっていう、まあそれも普通にねキャラの置き方として正しいんだけど、あのそこだけじゃなくて最終的にもう一人の化け物を使ってるってところはやっぱうまいなとキャラの置き方思いましたね、うん、だから最初の それはなければ、まあ、まあまあこういうちょっとヤバいやついるよねぐらい一人はみたいなね思ってたけど、
はい、
そこを超えてきたから、うん、ちょっと良かったですね、
そのヒロアンドンさんがくださってるところにも私すごいわかるって思ったところがあって、そのサイコパス野郎 あの幼い娘を人質に持ってきてあえてこの子を選んだみたいなところのシーンで、やっぱ敵の中でもなんか目線でお前みたいなお前あえて この子みたいな感じの目線配りみたいな結構多かったのが、やっぱ敵の中だけでも相手だけちょっともうやばいやつでちょっと手に負えないのではみたいのをこうどんどんこうなんだろう、見てる人たちもこう漂わせてる感じっていうのもなんか上手くて面白いなって思いました。
そうね、
うん、
一番最初からもうナイフで刺しまくっておお前みたいな、
うん、そうだそうだ最初からそうでしたね、うん、そうだった、
だやっぱりなんかそういう意味で、うん、あのこのハイジャック犯の中も宗教的な政治的な強いあれで来てるんじゃなくて、やっぱりこうお金的なもので集まっているっていうところでそういうふうな違いが出てくるんだろうなとかもね、
うんうん、
あ描いてるのかなと、
うん、そんな感じするね、うん、いやどの展開もゲロゲロに面白いですね、
うん、これやっぱなんかこの IT アナバケアさんとか見てるけどね、最初にハイジャック親子組織吸血を映画3本分の内容がてんこ盛りですとかってね、
うん、確かに
いや本当にもうなんかこうねもうジャンルで語れないよなっていう、
うん
うん、
まあそうね、
そこがなんか面白くて、なんかやっぱりすごく挑戦的で攻めてる映画だなと思って、うん、全編ずっと見てても そこは良かったですね、うん、でちゃんとその辺をジャンルミックスするってことじゃなくて、その上でこの映画として一本ちゃんと落としてから、うん
うん、
でやっぱ、ね、何も情報見ずに行くと一番最初は単純にねこうハイジャックテロリストものにしか見えないしみたいな、
うん
うん
ね、
ジャンルミックスの方法がさ、
うん、
やっぱり新幹線ファイナルエクスプレスを見た時にさ、
いや同じことで思いました、
うん、まあ乗り物をかける、まあ、こういった、うん、まあ、モンスターものみたいな、
うん、
もののジャンルはいずれ出るだろうなとは思ってたんですよ、
うん
うん、
でも吸血鬼を仮にね俺が想像して作ったとしても、うん、やっぱりこうはならないんですよ、
うんうんうん、
基本的にやっぱり無傷な乗客たちメインの話にしてどんどんと、まあ、ゾンビ的に広がっていくのを避けるっていうサスペンス方向しか考えられなかったんですよね、
う
ん、俺は。
そうだからそれはもう新幹線のファイナル
です、ね、新幹線のファイナルです、
うん、それを超えてくるっていうか、
うん、そうそう、ところが一対多なんですよ基本は、
うん、
吸血鬼はまず一人なんですよね、
うん、
でそれをキープしようとし続けるっていうところの策撃からもうすごいっていう、
うん、
で後から何に来るっていうところでもう一展開あるっていう、うん、これはもうねゲロゲロに面白いねっていう
それで通すんです ね,
そ, うね、そして本人ゲロゲロ本人主人公本人が吸血鬼であるっていうね、
うん、
いやー想像してなかったです、
うん、そう最初はですね俺この映画は退屈に感じたんですよ、
うんうんうん、
語りがブサイクすぎて、
うん、
それこそ IT アンダーバー K さんがおっしゃってるように回想シーン、
ね、
うん、そうがあるじゃないですか。そもそもこの、うん、お話がエリアスというね男の子が、ハイジャックされてるであろう飛行機からね生還してきて保護されてるっていうところから始まるんで、
うんうん、
彼の視点から物語が始まるんですよ、
うん
うん、
何があったの何があったの語りかけられてその子の顔に目にフォーカスしてってスタートするわけですよね。彼の話でまず始まるはずなんですよ、
うん、
ところがこれ話、うん、主人公がお母さんの話なんだってなるわけですよ。でお母さんの話なんだってやってるのにそのお母さんの過去の回想シーンが入るんですよ、
うん、
何重構造にもなっててめっちゃブサイクなんですよ話が。ちょっと作り方しっかりやってよっていう感じが最初した、
うん、
下手くそかっていう、まあ、ところがね語りたいことがもう IT アンダー、まあ、K さんおっしゃる通り3本分あるんですよねやっぱね、
うん、
ドラマの部分も語らなきゃいけないしハイジャックかける吸血鬼の部分も語らなきゃいけない、
うん、
っていうことで苦肉の策として結構ね出てきたアプローチであるけど、まあ、最終的には結構俺生かされてたなと、
うんうん
うん、これドラマがあることによって成立してるぐらいの話だなっていう気がしてきたので、うん、なんかね最終的には すげえ好きになりましたねこれ、
うんうん、結局そのこの吸血鬼であるってことをすることに対して要は、うん、元々でもないし自分からなった人でもないってことがないと、うん、ドラマが後のドラマを引き立てるようなキャラクターにならないからねっていう。
そうですね。だから最後のなんで爆発しなきゃいけないのかっていうロジックの作り方としてはこうしなきゃいけないんですよね、
うん、
誰にも広めちゃいけないがナンバーワンなんですよね、
うん、
それを作るためのお話としてうわよくできてんなってここまで頭使って考えたんだなっていう、
うん、
なんかねもう何枚も上手のことされたなっていう気になりましたね、
うん、
最高によくできてるなっていう気がしましたね、
うん、
はい、
うん、
これちなみにちっちゃいとこだとビル・アンドンさんかエリアスがね最初序盤でお母さんに甘えたいシーンの子供心で行動したことが打たれた原因になったって言うんだけどあれ実は甘えたいじゃなくてもうお母さんかかってからあれお母さんここに隠れた方がいいよって最初から結構ねエリアスはそういうお母さんのこと思ったりとか今危機をどうやって解決しようって思ってるような子だったんだよね、
う
ん、
あそうですよだから、ね、飛行機が進路を変えた瞬間に、
うん、
要は変えられると日差しが入ってきちゃうんで、
うんうん、
だから
隠れる場所を探すっていうね。
そう
で貨物のとこだがあるよみたいな、
うん、そうですよね。だから最初から不審な行動をしている母親みたいに見えてた、
うん、
あれもそうじゃないんですよね。あ、うん、ここでやばいことになっちゃうを危惧してるシーンなんですよね、あれはね、うん、テロリストに怯えてるシーンではないわけですよね、
うん、そう、お母さんのことを ずっと心配していると、
うん、
ここからまず驚かされてるわけですね、俺らは、うん、ちゃうんかいっていうね、
うん
うん、
だからそこが、あの、後々そういう人だって分かってないと、子供がなんでそこまで言ってるんだって思うようなシーンでもあったんだよね、最初はね。なんでそこ、だってあのハイジャックで動いたら危ないだろうと思うけどっていうなんだけど、実はそこが
それより先に聞き来ちゃうってこと。
そうそうそう、
進路を戻ると最初に説明されてるからね、ファリードとの説明で、うん、夜が6時間続くような状態で飛行できるからっていう話だったのに、
うんうん、
そしたら朝がすげえ早く来ちゃうことになっちゃうね、うん、逆に行くとロンドン
に行
く
から、うんうん、
そうそう、だから即死しちゃうわけですよね、
うん、
生きながらえるためにこの旅行に行ったのに、旅行っていうかね、治療しに行ったのに、
うん、
ちょいちょい話しちゃうやんってことですよね。絶対に止めなきゃいけなかった、うん、
なるほど、気づかなかったです私。それ純粋に進路が変わっちゃうのはその目的地で治療ができなくなっちゃうからっていうことだと思ってました、
うん、あ、それも、そうですね、それも込みで、うん、それも込みで、
うんうん、
その前にやばいってことだね。
そうそう、だから最初そこまでの、だから吸血鬼設定が出てないから、単純にそこ、そういう意味としても見れるしっていう、うんうんうん、ただ見るんだけど、その時点では ね、
うん、そうね、確かに
そうそうそう、
意味が二重にあったっていうことで面白いってこと
ですね、うん、でだから、うん、まあちょっと、うん、まあ、あの子供ながらの軽率さあったのかもしれないけど、最初からこのエリアスはだからある種の勇気を持ったあの少年だってことだったんだよね。
うん、
ですね。
だってわーってね、吠えられてるところから赤ん坊としてウェーンって泣いてるところから始まってますから、
うんうんうん、
もうね、
うん、
もう十分すぎるほど分かってるわけですよね、
うん、
お母さんもね、
うん、
結構俺は必要なシーンだったなってやっぱ思います。
そうだから、そう後々考えるとこう最初の方もよく考えておいてるなっていうのが野暮だなと思うんだけど、さっきそのエイディアスのここに隠れるよりも一瞬意味わかんないなと思ったりするんだけど、後々考えるとちゃんと考えてちゃんと入れてるだなってことがすごく分かってくるんだよね、この映画、
うん、そうね、
うん、
あと意外とそのドラマ部分ないと、
うん、
テンポ良すぎるかもしれないなっていう気もしますね、
うん、
なんかいろんなことに気づけずに終わってしまう感じがしますね、
うん
うん、なんだかんだこのね緊張感をねぶち切るような、ね、回想のシーンの入れ方してるんだけど、だんだんそれが安心感につながるというか、
うんうん、
あ、そろそろちょっとこういうの来てくれないと緊張で死んじゃいますみたいな気持ちになっ
ちゃう、うん、
人間そんな気をずっと張り続けることできないから、張り続けてると、うん、ある瞬間からどうでもよくなっちゃうからね、
うん、
それを避けるっていう意味で緩急としてはありなのかなって気がしましたね、
うん、
だから絶対そういうやり方しないけどって思ったけど、
うん、
畑さんずっと無口なんですけど、
あそこまで何も考えてなかったなっていうの
があ、さっきのドイツ人は真面目だなっていうのがちょっと気になります。
なんていうか、やっぱりその吸血鬼もの でこういう密室ものとかってなると、うん、こうどっかでわっとなりたくなるじゃないですか。わっていう演出やって、
あ、
もう
どんどん驚く、
あ、ショッカーみたいなこと、
そう、どっかんばっかんなんかやったりお騒ぎしたりとかしたくなるのに、うん、やっぱりその主人公のお母さんがそういうタイプの吸血鬼っていう立場の人ではないので、
うん、
そこが常にこうブレーキになってて、
うん、
そういった物語を引っ張っていく要素になっているので、やっぱ常にブレーキなんですよね、主人公が、
うん、
もうバーって行けばいいのにって思うところ行けないっていう、
うん、
そうやっちゃえよ殺しちゃえよって思うところが行けないっていうところの、
まあね、
だからそれでそれをあの吸血鬼っていうそのなんていうか、まあ、架空のものにそういうドラマを乗せて真面目にやりきるところがやっぱドイツって、うん、吸血鬼有名なのかなって思ったり、
あ、
乗客の人も早いんですよ、理解は。吸血鬼か、なるほどみたいな、え、早いなってドイツだからかなって、ちょっとイギリスの人ってやっぱちょっと、え、吸血鬼って言われてもはぁみたいな感じのリアクションをしてたので、ドイツの人って吸血鬼特別なのかなとか思ったりしました。
あ、
このあたりは何のモンスターでももう端折っちゃっていいのかなって段階なのかなってちょっと気はしますね、うん、なんか、うん、あのゾンビものとかもさ、え、うん、あいつらの絶対何なんだみたいなキャラクターから始まられると、うん、あのもう見てる側分かってるしみたいになるじゃん、やっぱ、
うん、
なんか噛んだら感染して増えてくんでしょみたいなさ、
うん、
もう分かったからもう分かって手で動いてくるよみたいな、
うん
う
ん、
そういうところはジャンル映画として見たときははしょってくれていい部分ではあるんです、多分ね、うん、あいつ何、いや、なんかもしかしたら血を吸うのかもしんないみたいな、そういうことされてたらもうさ、ふざけんなよってなっちゃうもんね。
でもなんかその設 その説明をあのサイコパス野郎にさせたのが多分結構スムーズだったのかなと思いますけどね。
あ、そうね。
はい。
つながる、確かに。
なぜかこっちもスッと入っちゃうみたいな。
仲間から信用されてないやつの言い分だからっていうところも強いね。
うん。
彼はそういうのはすぐすんなり理解できるだろうけど、他の一般人は理解には時間かかるんだなっていう感じ。
うんうん、あのキャラクター入って、はい、っていうと、うん、あのファリードさんの負担がでかすぎるっていうね、ちょっと気になった感じ。腕がみたいな、腕なくなってからもう仕事がいっぱいあるみたいな。
本当に、
うん、
本当ですね。
何でもやってくれましたあの人。
もう役割としてはさ、負傷した後はさ、もう痛い痛いとかさ、苦しそうなこと言ってほしくないわけだよね、見てる側からしたら。
うん、
もう腕なくなっちゃったんだな、でも頑張ってっていう、もう。
それで背中で拘束されてるってもうしんどすぎる。しんどすぎる、あれは。
あれしんどすぎるね。
しんどすぎるじゃん、あれで走ったりしてるし、もうやめてあげてって思って最後
もう犯人扱いされるし、
ねえ、
どうやって手錠をかけたんだろうって感じだよね。
でどうなんですかね、腕のあたりなのかな、
ね、お手手ある人はやっぱり手首で、
ね、ですね、
カチャッとやることによって手の方が大きいから外れないみたいになりますけど、
ああ確かに、
手がなくなっちゃったからな、
まあ、手錠じゃないものでやってた、わかんない、手錠をかけてたかは覚えてない、
あ、腕まで重ねてぐるっとですかね、
うん、
後ろ、人に腕を
ぐるっとかな。
あとちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、あの本当の冒頭の最初で飛行機から一番最初にエリアスだけが降りてきた時にそのクマさんと一緒に出てきたじゃないですか、
うん、
でその冒頭の時にえこのクマ絶対なんか入ってるでしょって思ったんですよ、
すごい、
でなんかでもこれで結局その最後にそのクマからスイッチでしたっけ、うん、なんか、うん、
はい、
携帯のやつが出てきてバーンってなったから、なんかさっきの映画あるあるで結構ぬいぐるみの中に何だろう、映画あるあるでこうぬいぐるみの中にスイッチありましたとか覚醒剤ありましたみたいな、結構あるあるだなって、うん、ちょっと今つながりがあったなって思いました、
うん、そうですね、これもチェーホフの準備ですよね、
いやだからもう最初はさ、どういう映画かって全く分からずあそこから出てくるから、
うん、
要はあの何あのこう管制塔の方からはこうテロだとかさ、そういうことだけは言ってるわけじゃん、うん、ハイジャックだとか、うん、だからあの子供が抱え、あれ爆発するんじゃないみたいなね、そういうものにも見えたしねっていう、
うん、
あれ自体がみたいな爆弾みたいなね、
うんうん、いろいろ考えられるなってちょっとあの頭から、
うん、だから最初などういう映画かやっぱり全然分かんないような感じでね、
でもその後の子がなんかバスケットボールかなんか買ってもらうんでしたっけ、
そうあれ思ったんですけど、空港でバスケットボール買えます？
あれは分からない、
そんなことできんのすごいってちょっと思ってましたね。
立ち合いロビーでダムダムされたらうるせえもんな、マジで。
ですよね。
危ない人。
変えちゃう。
なんだ、わかんない。お国柄でなんかあるのかな。
いいのかな。あのクマを大事に抱えてるのはおかしいっていう描写ではあるじゃないですか。うん、あの子クマを大事に抱えるような子供ではないっていう。
そうね。そ
ういう好みが違う。うんうん、だからちゃんと描いてるなと思いました。
なるほど、なるほど。
うん、
だから甘えん坊子供に見える演出なのね、ミスリードである、ね。
ミスリード
で使ってる。私普通に騙されてた。
うん、
そういうちょっと幼稚性のある、うん、立ち位置としてぬいぐるみを配置してんのかなって、
うん、
単純にそう思っていました。
でもやっぱこう最初こう顔がアップになった時に降りたやつの、あの、うん、やっぱ目の表情がね、やっぱり。何かこう、
うん、
あの無表情じゃないけど、
座ってましたよね、目がもう。
そう、そういうところがあるからやっぱりそう、うん、なんかえこれやばいんじゃない、これ爆発すんじゃないみたいな思わせて
た。そこまでわかりますか。
あ、いやいやいや、自分が爆発するってことじゃないんだよ。だからテロっていう前提があるから、テロに下にこうやって下ろされてるんだけどみたいな、
はい、
っていうふうにも見えるよねって話、うん、
あ、
そうそうそうそう、あのしかもいいか悪いかわからないけども、そういう、うん、IS 的な方向のああいうテロリスト、テロとかで、まあ、よく出てくるけどね、他の戦争映画とかでも、うん、あの子供にそういうことを ね、させるっていうことあるからねっていう、うん、
それは想像確かにできるね。
そうそうそう。
あとまあ単純にな、俺はあのね、前情報何にもなしだったから、
うん、
だんだんその吸血鬼展開が出てきた後、ああそれはもう説明できないよねっていうね、気になりましたよね。だからあんなところで何があったの、この中で、
ああそうそうね、
何があったのって説明されても、いやちょっとごめんなさい、あの説明は無理ですっていう感じになるよね、
うん、
だからなんかわーわー言ってて混乱してる子供になっちゃうしかなかったね、もうね、
あの保護されてからの話ね、
きちんと説明したところでみたいな話だしね、
うんうん、
だからよくできてるね、このジャンルミックスだからこそより説明しがたいものになってるっていう、
うん、
本当に伝わらないっていうね、
うん、
すごい細かいとこなんですけど、あの、うん、1回窓割れるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、うん、あの各その敵陣と味方陣がこう移動するときに、あの垂れ下がってる酸素ボンベをこう乗り継いで、
うん、あの
吸ってから行くみたいなのが、なんかちょっとテネットを思い出して、
あ
ちょっとなんかかっこいいな、このシーンみたいになりましたね、
うん、
なんかこうアドベンチャーゲームじゃないけど、ここで吸ってから入ってみたいな、あの流れは、うん、なんかあそこはあのシーンでテンポ作ってるなっていうか、
そう、ね、あとやっぱりあんなシーン見たことないから、フレッシュ、 ありきたりなようでいてっていう、
うん、
なんかありきたりなようでいて、うん、あのそういうものを使ってフレッシュなってシーン作るって一番難しくねっていう、
難しいね、
うん、難しい。
だからやっぱあのね、銃ぶっ放してやっちゃえやっちゃえみたいなさ、ジャンル的には感じるんだけど、
そうそうだよね、そういうハイジャックものでバンバン撃ってそうな感じあるもんな、
ね、あるもんね、イメージとして、
うん、
けど実際にそれをしないっていうことはなんでかっていうことがすごくよくわかるよね、
うんうん、
だから銃を構えて脅すためにはみんな使うんだけど、本当に発砲は本当にあの瞬間までしないんだよね、
うん、
したら大変だから、
だから自分たちも危ないからね、
自分たちも危ないから本当に危ないことになっちゃったっていう、あのシーンの見せ方とかも、や本当の意味のチェーホフの銃ですけど、やっと発砲したっていうところの発砲までのためがもうね、偉いなっていうね、
うん、うん、確かにな、
だから殺すときもナイフとかでね、バシバシ殺してたし、
うん、
なんかジャンル映画でやったらバババってやってそうだもんね、
やってそうだね、うん、
そうですね、銃で死んだ人ほとんどいないな、
うん、
うん、そうですね、だ大変ですからね、だから、うん、
どうちゃんと考えないと危なくなるからね、そうやって、
うん、
うん、っていうことをちゃんとやっていると、
うん、やってる、
だからね、やっぱね、なんかいろんな展開、いろんなジャンルとか飛び越えて、いろんな展開をもうこの展開これだけなんか行くんだけど、全部ちゃんとやってんだよね。そこがすげえなって思って。
なんか地味にいろんな交渉とかしてる。
そうそうそうそうそう。そういうとこはやっぱあのなんかそうそうそう、なんか見終わってから一段落してからいろいろ思い浮かべると、これよくできすぎではみたいな思っちゃうよね。
うん、気圧差でね、あって吸い込まれるわけですから、めっちゃ高度下げたんだよね、あの後ね。
うんうんうん、
っていうところまでいったら、あそこもうラストシーンあたりの攻防で、あそこガラッて開いてるのはふわって吸い込まれたらしないよとか、
なるほど、
あの辺もよくできてるなっていう、うん、最初の展開だったらね、あそこ開いてたらわーって吸い込まれて大変なんでしょってなっちゃうもんね、
うん、
ちょっと気になるところ言ってもいいですか、
はい、どうぞどうぞ。
お母さんだけ吸血鬼になった後もなんとか自我を保ってたのって、あれなんか理由がありましたっけ。
いや、それがドラマなんじゃないですか。子供を育ててずっと育てて、
うん、
最初でずっと見せてきてたと思いますけどね。だからできないって言われてることに対して、
うん、
抗ってきたっていう過去がありましたっていう。
そうだから、うん、多分抗ってきているから、まあ、半分はもうそういうような生き方をしているってことと、多分ピンポイントポイントで見せてたのは、うんうん、まあこれはこう。なんだ分かりやすい展開として置いてるけれども、本当にあのもう生き切ろうとするときにエリアスがこう、うん、あのちゃんと賞金戻すように近づいて話しかけるっていうことをちゃんとして
る、うん、そうですね。
でだからそ の, あのそれまでの人生もあのエリアスがいるから賞金を保とうとしてるっていう人生をずっと繰り返してる人だからっていう。
そうだね、だから共依存関係になってますよね、
うん、そうそう、そうなんですけど、
あとあの雪山でおじいちゃんのとこから薬をいっぱい取っていってたから、 あれでなんかしてるのかなって思って、
あの最初の
おかげかな、
言ってたけど途中から、うん、でも割れちゃってとかなってからは あの息子が正気を保たせる役割をしてたって
飛行機の後半戦はそうです、
うん
うんうん、あのちょこちょこあの注射器あれはなんか別に抗がん剤とかじゃなくて正気を保つためのお薬っていう認識であっても
そう
です、ね、謎の薬です。
そうそう、あそうね、だから最初はね、バンパイア設定ない時はそういうふうにあの白血病とかかなみたいなね、あの髪の毛ないしみたいな、うん、だったって見せてたんだよね、
うん、だからエリアスが最初運んでためちゃめちゃ重たいものですよね、
うんうんうん、
ってことでいい
ん
だ、
うんうんうん、
なんかそのあたりがあのサハルさんのこの母親に何が起こってるのかが兵器か病気か何かみたいな、うん、そこら辺がその、うん、吸血鬼だって思えばそれで OK なんですけど、結構その薬をいろいろやってたりとか、なんかおじいちゃんが自分の息子をどうにかあそこでなんとか育ててるみたいな描写とか、まあいろいろあったから、あれって何だったんだろう的な話は確かにありますね。あの薬は何なんだろうとか、吸血鬼を抑える薬みたいな感じじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあその辺はなんかまあ、あえてそこまで、うん、要は それやりだしたらちょっともう違う映画になるしねっていうのもあるんだけど、そうそう、そこ、あそこのレベルでよかったなと思うけど、まあ例えば言うとやっぱりあそこのひょっとしたらあの何かあの科学実験とかで息子をああいう風にしてしまったからそういうのを抑制するものも作れてたのかもしれないしっていうようなことも、
うん、
まあ、考えられるけど、まあ、あのそういうところまで、まあ、難しいよねこういうことってさ。ほんでそういうところまで描けばどうかとさ、人によってはそんなところまで描いても野暮だしなみたいな感じがするし、
ね、
ま
あ、そうですね、
多分このドラマにそれはいらんだろうみたいななりそうな感じだもんねっていう、うん、
一応の親子が目指すものとして吸血鬼を治せる可能性があるっていう設定がいるんですよね。
で逆に言うと、うん、あのあそこでそういう薬を作れてるっていうこと自体は、ほんじゃ他でも作れてるってことで見つけたからニューヨーク行こうって話だもんね、きっと、
うん
うん、だからまあ他の吸血鬼たちがなぜ自我を保ててないのにこいつは保ててるんだっていうところの疑問ってことだよね、まずね、
鳥さん、
うん、鳥さん
ですね、そう、うん、そうそうそうそう、そう今聞いて、あそうだ薬 あったなって思い出したんですけど、
うん、
その他の乗客だってそれぞれに大事な人ってもいるし、
うん、
そういう自我を保ってる主人公の、あのナディアとそうじゃない人の違いって何だったっけって思って、うん、ちょっと今思いしました。
そこは考える
月日でしょうね、
うん、月日が全然違うってい
う、違いますからね、
自分が何者であるか分かるあれもなしに、
うん、
ああいう事態になっちゃったらおそらくもうね茹で返る状態というかね、
うん、
もう火にかけられたも気づかずにもう茹でられてましたみたいなことになりそうですからね、
うん、
あそこで、あ今私は吸血鬼になってしまったのでつまり冷静にみたいなことは無理だよね、
うん
うん
う
ん、
それにはやっぱ時間がすごい必要だってことだよね、
うん、
普通の人間として暮らすためには、
うん、で常にあのずっと吸血鬼になりきる前ってずっと思って生きてるっていうか、あの飛行機内でもそういう状態ではあるからってことだよね、きっとね、うん、本人自体、
うん
うん、多分あの初めてになった人はもうそれ自体がよく分かんないから飲み込まれちゃうもんね、
うん
うん、あなんかよくあるゾンビモンとかにもたまにあるんですけど、
そうそう、
首を噛まれると一瞬でなるとか手を噛まれるとちょっと間があるから、なんかそういうのもあるのかな、うん、
あ最近もあったな、ネットフリックスのやつで
主人公は手を噛まれただけだったので、
うん、あそうね、確かに
乗客は多分首いかれてる人たちがほとんどだった、
うん、そうですね、脳に一番近いですからね、
うん
うん、
まあ、だってファリード助けた時だってそうだからね、
そうそうそうそう、
うん、
噛まれた瞬間じゃないからね、
手噛まれて、うん、まあ、手を落とす判断早かったですけどね、
うん、
いやあれの時の飲み込みも早いですね。あ、分かった分かったってすぐ口に布を拭く
いやもうバリード大変だ、
ね、本当に重視
ですね、本当にバリード本当大変だな、もうずっと
でテロリストに間違えられてさ、
そうそう、ね、テロリストの生命分と殺されてさみたいなさ、
スナイパーに狙われて殺されそうになったりとかさ、巻き込まれ方だったら主人公ですよ普通に。
あ本当に。
言われるがままにもう腕もなくなっちゃってみたいな。
うん、
行こうと思ってた学会もないし。
散々だ。
散々。
散々。
確かに。
いやでもそう思うと本当最後エリアスが生きててくれて本当に良かったなって思いました。もうなんか自分一人だけだからもう状況知ってるのが、
うん、
だからもう子供の意見ってなったらそれまでですけど、やっぱその状況知ってる人が他にいるっていうのって絶対なんか大事だと思うから、あれでエリアスも死んじゃってたらもうただのサイコパス野郎で終わっちゃってた、
うん、まあまあまあでも一応こうあの中の映像は、
あ、そうか、残ってんのかな、
そうそう、もう映し出されてはいるから、
る
それについての説明すれば
結果は、うんうん、ですんごい小さいとこだし、あのいらないかもなんですけど、
うん、
あのその作品が好きになる要素っていうので、多分ドイラジ何回か言ってるのが、そのいろんな感情になる作品が好きっていうのを結構何回かあって、
はい、
で今回の作品もそれが、あ、これおもろいわって思ったところが、あの、うん、中盤ぐらいで、結構本当この状況もシリアスだから、結構ハラハラドキドキの感情の方が強い、なんかずっと続くみたいな感じで見てたんですけど、
うん、
なんか多分下かな、なんか下からそのもう血を入れたそのサイコパス野郎の仲間たちが上に登ってこようとしてて、
うん、
で、なんかハッチみたいな、なんか下のところから出てきちゃうみたいな。で、うん、あの、細い女性の人がこう押さえようとしてたんだけど、もう開いちゃうってなった時に、エリアスがなんか後ろの方へ走りながら、ハッチを押さえる太った人が必要みたいな叫びながら、なんか、ハッチ行ってきてって、なんか視界がガガガッて、奥にすごいこう、体格のいい人がいて、え、もう帰るなって言ったのみたいな。ここなんか笑いとか持ってくる感じもあるんだって思った時に、すんごい小さなとこなんですけど、あ、ちょっと好きだわ、これって思いました。すんごい小さなんですよ。そういう要素もあるのいいなって思いましたね。
確かに僕 も面白かったとかあって、あの重傷を受けちゃって、その飛行機の中にいたお医者さんに見てもらってた、あの金持ちのおじさんいるじゃないですか、
あ
の人がなんかこう新幹線みたいな感じで、そうもう開けて、俺が客になれば生き残れるみたいな感じで開けちゃうじゃないですか、
うん、
でもあのサイコパス野郎に思いっきり無視されてなんか蹴飛ばされるみたいなのも結構コメディなのかなと思って
そうだね、
最高ね、ありましたね、
あれ面白かったなっていう、
うん、
もういやコメディでもあるし心理でもあるよね、
そうね、そこ地味にすごいシーンだね、う
ん、すごいシーンだよ、
そんなこと普通ストレートに書いていくと書けないよね、
書けないね、
うん、確かに、
うん、まず金の価値っていうのはほぼないですっていうところから始めての、
うんうんうん、
性に執着した人がね、うん、あの吸血鬼にさせてくださいっていう希望すらもう打ち砕くっていう、
うんうん、
お前の傲慢さダメですよっていう完全否定っていうかね、
うん
うん、あそこもう最高のシーンですよね、
うん、いいシーンでしたね、
そうそう、あんな感じで僕本当に素晴らしいなと思ってるのが、あの、まあ、新幹線とかでもそうなんだけど、基本的にああそんなことしなきゃいいのにみたいな、自らこのストーリーを生み出すために巻き込まれていく人たちっていうのは大体ジャンル映画に多いんですよ、
うん
うん、
この作品は俺徹底的にそういう人がいないと、
うん
うん、
なんかね話を作るためにわざわざコマにされちゃったなっていう人がね見えなかった、
だから一人一人そういう風になりそうでもそういうところにだけじゃない風に使ってるってことだよね、
使ってるの、だからねそこがすごいと思って、
いやなんか本当にねよく考え、いやよく考えてるよ、
そうそう、本当に脇にいる人たちに、うん、あなたはこういう感じの人なんですっていう演出を一個一個つけていかなきゃできないようなレベルだなと思って、
うん、
それってすごくないっていう、あんなに人数いてっていう、
うん、
だからなんか俺はもうそういうところからもうね結構これ気概を感じてね、
あそうなんだよね、うん、なんか見てるそばからねなんかすんげえなんかやってやるぞかなってかん、なんかすごく考えて挑戦的にやってんなっていうのはすごい、そこが実は気持ちよかったかもしれないな、ずっと見てて、
うん、本当にあのそういう目線で見てくる人先にもう手打ってありますからみたいな、もう余裕感も感じましたよね、その上で私たち新しいことやろうとしてますみたいな、うん、いややれてるよ
って、やれてる、
うん、
そうで、しかもそれそういうことなんか新しさとかなんかそういうあのなんだろう、もう固定化されたものの逆張りでどうドラマ展開させるかってことだけじゃなくて、やっぱり中心になんだこの親子の話があって、そこがちゃんとブレないでいるから、ほんでしかもやっぱりねエリアスがいいんですよね、やっぱり最初からずっと 弱いものじゃないんですよね。やっぱりこう、存在としては子供で力ないかもしれないけれども、うん、お母さんのことをずっと気にかけながらも、ずっとどうしようということを考えて動いているということ自体に、なんか、強い真ん中に、なんか軸を作ってくれてるのがエリアスということが、ブレずに見れるというか、で逆に言ったら、別にだ、なんか、どんな人にでも進めたくなるような映画にもできてるなと思うのが、ちょっとなんか、すごいバランスだなと思って。
そうね。うん、あともう一個、僕、感動ポイントがあって、なんか親子の話じゃないですか、
うん、
親子の話って、まあ、どっちかが耐えたらさ話終わるじゃないですか、
うん、
でもこれ親子で長い時間かけて培ってきた、まあ、絆みたいなものがあるとしましょう。それをね継承してる話なんですよ、
うんうんうんうん、
だから最後ファリードがエリアスに対して私の子だって言うんですよね、あれ、
うんうん
う
ん、俺それでもうめっちゃうわってなって、うん、この瞬間彼らが親子になったっていう、
うんうん、でちゃんと託されてるからね、
そう
お母さんから、
うん、そんな話かけると思ってね、
うん、
震えましたね。このもう一ひねりまであんのみたいな、
うん、
かちょっとまあサハルさんはね、終盤あたり、
うん、
もっとひねろうよみたいなね、物足りなさ感じたって、うん、確かにこう派手な、まあ、展開とかね、そういうところではあるかもしれないですけど、かなり見たことないやばいひねり方してるなって思いましたね、
うん、
親子引き継げるんだって話ですよ。あのね、母と子の話、ここは絶対だねみたいな話じゃないんですよこれ、
うん、このうちはこのうちでちゃんと考えたってことなんで、ね、だからまあサハルさんはめんどくさくなったのって思ったと思うんだけど、多分こういうこととしては作ってあると思うんだよね、うん、一応は、うん、だからジャンル映画とかの方向性を強めると、もっと最後大パニックで終わってもとかも、まあまあジャンルの形としてねあったりするから、
うん、
あれだけどっていう、あんなもう飛び出してきてからどうなるみたいな世界になるとかでもあったりはするんだけど、だろうけども、うん、まあ、この話はそういうところで語ってないから、うん、あれで一番いい形にはなったのかなと個人的には思いましたかね。
そうね、俺も保護されたエリアス視点の話に戻ってきた時に、もうデザート食べ終わったぐらいのね、
うんうん、
感覚でいたわけですよ、
うんうん、
まだメインディッシュ来るぐらいの気持ちですよもう、うん、そのぐらい俺の中ではまだね、ひねられてましたね、うん、あーなるほど、考えてなかった、よくできますねっていう。
しかもやっぱりこの親子の継承の話ですれば、お母さんこそがそういうロンドンにぶっ込むとか、そういうなんかいろんな悪いことをさせないように頑張ってたんだもん。だって
そうですね、
テロ自体みたいなことを防ごうとしてたのはお母さんのも聞く、最終的に、まあ、いろいろあったけどもね、うん、最初はちょっと撃たれちゃってとか、その後の行動とかはそう、そういうことさせないということだから、っていうことはこの物語自体はそのエリアスが最後にこの惨事になって、ヴァンパイアだらけになったものをここで終わらさないと、お母さんのその継承にはならないから、やっぱあそこで全員ぶっ殺して、うん、っていうのは形としてはいいのかなと思いましたよね、
うん、あ、一番そうだと思います。もともとはね、やっぱ個人の話だったので、
うん、
ね、自分さえ良ければに近い話なんですよね、
うん、
業を背負った吸血鬼という存在になってから、お前はいちゃいけない存在だよって言われてたけど、
うん、
でも死にたくはないですから、それでもなんとか人生を全うできる方法をずっと探してきたわけですよね、うん、でそれをずっと繰り返してきたのに、最終的には自分のことではなくて他のためですよね、
うん、
もう他の人たち、たくさんの周囲の人たちに対しての視点に変わったっていう成長があるっていうところで、うん、まあ、これが必ずしもね、それが正しいことだとはもちろん言いませんけども、うん、それ個人の方が正しい、大事ってことももちろんあるんでね、それがめっちゃ正しい倫理観だとは思いませんけど、でもこうやって成長していくっていう話が盛り込まれているってことは、僕もちょっともう目から鱗みたいな感じでしたね、
うん、
うん、
そうすると飛行機自体の、まあ、最初はね、一人一人の命大事ですよっていう話だったけど、ある瞬間からもうそういう段階の話がなくなっちゃうわけですよね、
うん、
じゃあどうするのっていう決着の仕方としては、あの爆破シーンしかないでしょうっていう、
まあね、
うん、
なんか凄まじいものを見たなって気になりましたけどね、
うん、
はい、ベラベラとすみませんね本当に
いいじゃないですか、
なんか今回ベスト回みたいな
確かに、まるで俺が好きだったやつをみんなに見てもらったぐらいの感じだ
から、ね、
いやでもなんかもう話聞いてれば聞いてるほどすごいなんかもったいないことしちゃったなと思って、
うんうん、
やっぱもうベッドにいる生活だったんでずっと、
ああ、
もう僕
体壊したからね、
僕斜めになりながらスマホで見てたんですよ、
あ、
うん、
もうなんかちゃんと大画面でヘッドホンとかして体感した方が絶対何倍も感動はあったろうなっていうのが今もうすごいなんか悔しいですね
2回目見りゃいいんじゃないですか。
そうですね、これはもうリ
リックスだから、
はい、
2回でも見れる
ていうか、なんならもう映画館でやってくれぐらいの、
うん、
それは何でもそう思っちゃ
う、そうだけど、でもやっぱ
なおさら、
ね、そうそう、シートに座るっていう行為とさ、ダブれるじゃん。
あ、本当だ、
うん、
いいですね、
まあ、いいなと、
うん、これしかもあれですかね、表現規制っていうのはあったんですかね。
そういう、まあ、でもそこまででもないんじゃないのかね、まあ、ネットフリックス表現規制でってことは IT アンダーマーケさんが言ってるあれですよね。
そうですね、
そう、なんかこう屋敷女がやばいぐらいやばいらしいですよね、なんかそういう
ノーカット完全版
ってなんかホラーグロー表現があんまり見たことないし、それで有名らしいんですよね、だから それと比較するとあれなのかなと思いますけど、
そう、ね、
まあ、別に要は規制っていう意味では別にネットフリックス関係なくね、このいろんな どの年齢に対してっていうね、あれの中では基準で作ってると思いますけどね。
そうですね、うん、なんか、うん、そう、だから そんなに、いけませんよ、これは、みたいなところが特質なかったからこそ、劇場でもかけられる作品だな、みたいな、
普通に。
あと、あんまり、ネットフリックス表現規制ってあんま聞いたことない。
そうね、まあ、基本的には、配信とかはそういうのが、どっちかと取っ払われることが可能なメディアでもあるとも言われたりしますもんね。まあ、これもなんだっけ、ネットフリックスオリジナル映画ってどこを指すのか問題でいくと、ネットフリックスの企画なのか、配信をネットフリックスがやってるっていうレベルなのかで、またちょっと変わってるかもしれないですけどね。
確かに。
最初の企画自体がね。
うん、うん、うん。
まあでも、あとはやっぱりこれ、やっぱりそういうドラマ、普通にとしての映画として見せたいから、やっぱりそういうところをなんか、血の量を多くしたりとか、残虐描写を多くしたりって方向ではもともとない気もしますね。
そうですよね、なんかカルト映画の巨匠とかが撮っちゃうと、もうそっちの映画のジャンルになっちゃうから、ね、きっと。
だから、タイトルは確かに、タイトルから受ける印象からすると、IT アンダーバー K さんみたいに、
あ、そうね、
血が足りないってなるかもね。
そう、そうかもしれない。だから、あれですね、しかも、でも、なんだろう、これ、別大ってどういう意味なんだ、
現代じゃな
くて、それこそ、トランスアトランティック4473っていうタイトルらしいですよ。
うん、これって、どっちの。
あ、そうなの。飛行機の名前をタイトルにしているっていう別題として、
これアメリカが合作だからそうなってるのか
なのかな、うん、わかんないですけど、
でも俺今思ったんですけど、このブラッドレッドスカイっていいですね、ブラッドって赤よりも濃い感じするじゃないですか、
ほうほう、
でレッドで赤でスカイで青になるみたいな、赤黒いなんかこう歴史がどんどんどんどん晴れやかなこう青に染まっていくみたいなわかんないけど、
うん、頭からそういうなんかグラデーションが見えてくるよね。
なるほど、
タイトルだけでも、
おお、いいじゃん。ケーターとアーバルドさんもそれ採用ですってい
う、そうですね、なんか、まあ、結局最後は爆発したんで赤なんですけどね、
うん、まあもうそこはスカイじゃないし、もうそこは
なんかその後になんか希望が見えてきそうな、ざっくりくんの言う感じだと、
うん
うん、
そうですね、全部阻止できたわけですからね、
うん、だからやっぱ元を正せばみたいな感じになるんだろうね、きっとね、
うん、
元を正せば、うん、テロリストに従ってったらテロリスト側の人たちは生き残れたらやんみたいなね感じかもしれないけどね。
え？
乗客はね、そもそもみんな死んだかもしれないけど、生き残る人数だけで考えたらね、
確かに。
こっちの方が助かれたんじゃないかみたいな。
うん、それは間違いない。
でも別にやっぱ違いますから、そういうことじゃないですから。この人たちがかき回したとかじゃないですからね。最善を尽くそうとした結果、結果みんな死ぬだけでなんでね。ちょっ
と許していただきたい。どういうこと
最善の死に方、ね。これが、フェデアレ・アルバレスとかの資料の 腹渡るみたいになったら、お空から真っ赤な血がバーシャーみたいなことになってたかもしれないですけどね。そうじゃないっていうね。確かにスカイのところに希望があるっていう、いいかもね。ということで、ブラッドレッドスカイでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でもなんかこう、ネットフリックスオリジナルとかも来てますね、今年はいろいろ。
そうね、やっぱ実際の映画館がね、フル稼働できない分、どんどん、もう今だ、チャンスだぐらいの感じでね、来てますね、もうね。という感じでございました。個人的には大変にね、面白い映画だなと感じました。さあ、次回はですね、暗い映画いただいております。こちらをご紹介したいと思います。ざっくりさん、お願いします。
ラジオネーム、IT アンダーバー K さんからいただきました。
はい。
Amazon プライムに多数の日活映画が登録されているのはご存知かと思います。その中でも皆さんに見てほしい作品は、西村翔吾郎競輪商人行状記です、漢字が見たこともないというかすごいですね、はい。坊主になるのが嫌で教師になった男が後を継ぐことになってしまい、傾きかけの実家の寺を建て直すために手を出したのが競輪だったという映画です。
やばいな。
脚本今村翔平に、主演小沢翔一だけに、喜劇というには悲しく、悲劇というにはユーモアがある作品です。人間の業を描いている作品という表現をよく感想や批評で目にします。中にはそれほどでもないものもあります。しかし本作はまさに人間の業そのものだと思っています。1963年の作品なので、まだまだ映画界が元気なので、競輪場のロケが多数あります。その競輪場に群がる人々の多さが、まさに人間は救われないと思ってしまいます。そして、その多数の人々に対して、主人公は最後何をするか、ぜひ見てください、とのことです。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、次回、Amazon プライムで配信されている旧作映画、競輪商人行状記です。見ていきましょう。ではエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、おまけです。映画ファンの集いのお知らせをします。次回の映画ファンの集いがですね、今月最後の土曜日、8月28日土曜日ですね、オンラインでやってます、オンライン映画ファンの集いボリューム21というのを行います。一応、今月のはですね、今まで、お昼、15時、3時からやってたんですけども、夕方の18時から、夜の時間帯にちょっと移してやります。よかったらお家で、パソコンなどでつなげて、映画の、お話とかをいろんな人とやるということできますので、ご参加ください。一応参加費無料で、今回行いますのでよろしくお願いします。詳しくは映画ファンの集いの、ツイッターやなんかウェブで検索などしてもらって確認ください。お願いします。
はい、
はい。各コーナーの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ザ・スーサイドスクワット極悪党集結を扱います。リスナーの方から旧作映画をお勧めしてもらう暗い映画愛では、 Amazon プライムで配信される競輪商人行状記を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、ポッドキャスト、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いいたします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい。ハッシュタグオイラジでひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひ皆さんご利用ください。ということで、次回締め切り8月20日です、急げ映画館でやるザ・スーサイドスクワットと、あと旧作映画もね、競輪のやつもぜひね、メールいただけると嬉しいです。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
マケット、
ハタと、
ジョムレイと、
ザックリスナイダーと、
ストーリーでした。
またねー。
またねー。
またねー。